愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部教授、四国遍路世界の巡礼研究センターセンター長寺内博先生にご出演いただき、センターの研究内容などについて伺います。寺内先生は小学生の頃からも歴史がお好きだったんですか？
はい、そうですね、特にあのお寺周りなんかは、今から思えばその、小学校でお寺が好きというのは変わってるなと思いますけど、高校の時に、はい、あの平安時代の文学作品を、まあ、あのたくさん読んでですね、それで、まあ、あの奈良時代平安時代に関心が特に、まあ、強くなったというところはあります。
それでご専門はその日本史、歴史学。
そうですね、はい、
特に平安時代の政治ですとか、はい、制度、財政などを研究してこられたわけですけれども、はい、先生がもともとそうしたあの日本史、はい、歴史学ご専門だったのに、四国遍路研究にこう携わるようになったきっかけっていうのはどういったところだったんですか？はいはい、
ちょうど今から15年くらい前ですか、
はい、
愛媛大学のような、まあ、地方大学はですね、
はい、
地域に関わる研究をですねやっぱりやらないといけない、
まあ、
地域貢献ということがあの大学にも求められるようになりまして、はい、それであの法文学部の、人文系の教員がですね集まりまして、まあ、何かあの地域に関わる共同研究ができないかということで、
はい、
その中で出てきたテーマが四国遍路、
うん、
でそしてまああの人文学科にはあの世界の文化の研究しておられる方が多いんで、
はい、
でかつまあ大学ですから四国遍路だけではなくして世界の巡礼も研究してですね、
はい、
まあ、世界の中のまあ四国遍路をあの研究しようということでまあ始まった共同研究なんです。
そうなりますと本当にこう宗教学にとどまらないわけですよね。
あ、もちろんそうです。あの遍路、まあ、巡礼というのはあのそういうまあ分野の学問はありませんでして、まあ、文学、社会学、歴史学、いろんな分野のものがですねあの関われる、まあ、ある意味学問分野の境界線上にあるような学問分野ですので、まあ、その気になればどの学問分野のものでも関われるという、まあ、メリットがあるんです。ですから、まあ、そういう意味で共同研究としては、あの良かったかなというふうに思っています。
本当にいろいろなこう研究者の、はい、垣根を越えた、
そうです、
研究対象になってくるわけですね、
はいはい、そうです。
そういったことを踏まえて2015年、昨年になりますが、はい、4月に法文学部で初の学部付属センターとなります、
はい、
法文学部付属四国遍路世界の巡礼研究センターが設置されました、
はいはい、
このセンター研究内容は3つに分かれているそうですが、はいはい、どういったことになりますか？
1つはですね、はい、まずあの、まあ、歴史のものがまあ多いこともありますが、その四国遍路の歴史ですね、あの実際よくわからないことがいっぱいあるんです、
はい、
実際その88箇所がいつできたか、それも分かっていないんです。で札所の数が88というのも、
はい、
あのなぜ88なのか、これもわからないんです、
はい、
ですからそういうまああの歴史的なことを研究するのが一つですね、
はい、
でもう一つはやっぱりあの現在の四国遍路ですよね。これはまああの社会学の先生なんか熱心にやっておられますけども、あの一時期はもうほとんどいなくなったと言われる歩き遍路の方がまあ最近増えてきている、それはなぜなのか、昔と今とでその遍路に行く目的もだいぶ違ってきていますので、
うん、
そういうあの現在 の, あの四国遍路のまあの実態をですね研究する、それがまあ2つ目ですね、
はい、
で3つ目はあの世界の巡礼との比較ということで、まあ、あの四国遍路というのは学問レベルで見るとあのメッカ巡礼とかサンチャゴ巡礼とか世界に多くあるあの巡礼の一つの形態なんですよね、
はい、
あくまで巡礼の一つなんですけども、じゃあそしたらあのサンチャゴ巡礼とかメッカ巡礼とか世界に多くある巡礼と日本の四国遍路とはどう違うのか、そういうことを国際比較ですよね、
はい、
それがまああの3つ目のテーマになります。
そのまだはっきりとは分からない歴史という部分なんですけれども、
はい、平安時代、鎌倉時代、まあ、いわゆる日本 の, あの古代中世ですけれども、はい、まだあの一般の人は遍路には出ていません、お坊さんとか、 あるいはまあ山伏のような人がですね、修行として四国を回る、それがあの当時 の、 あの四国遍路だったということです。
だから険しい道が途中にあったり、ね、はいはい、過酷な長い、
そうですね、
道があったり、
ですから基本はあくまで修行なんですよね。
それがまた江戸時代に入ってくると少し変わってきたようですね、はいは
い、それが江戸時代になると、その、まあ、世の中が平和になりですね、
はい、
かつ、まあ、道の整備、宿の整備もかなり進んできますので、一般の人がですね、遍路にたくさん出るようになります。でその頃にその札所がですね、88に定められていくという動きがあります、
はい、これはどういう形で88というふうになっていたと考えられるんですか？
そこが難しいところで、
はい、
もう四国遍路の謎なんですよね、誰がいつ、そしてどういう基準で、はい、おそらく古いお寺さんは400も500もあったと思いますけれども、
そうですよね、
その中でどういう基準で88のお寺さんを選んだのか、誰が選んだのか、いつ選んだのか、全くわからないんです。
そうなんですか、ね、先生が四国遍路に関わるようになった2000年頃、同じくその四国遍路に関わる動きというのも同時に起こってきたようですが。
そうですね、ちょうどその頃から四国遍路を世界遺産にという動きが出てきまして、それがずっと現在まで続いていてですね、まあ、2008年に一度世界遺産の、まあ、暫定リストという、正式に世界遺産に指定される、まあ、一歩前 の、
はい、
ものなんですけども、それに立候補したんですけども、ちょっとまだ条件が整っていないということで、うん、2008年にはダメだったんですけども、
はい、
落選した中ではトップの成績だったので、
はい、
再チャレンジということでずっと準備を整えてきて、いよいよ今年の8月にですね、
はい、
もう一回その暫定リストに申請するということになってます。
じゃあ7年越し8年越し
そうですね
ぐらい準備をしてこられて、
そうですね、はい、
今年の夏ですか、
はい、
まあ最近で言いますと2014年は四国霊場の開創1200年でしたし、はい、昨年のちょうど1年前になるかと思いますが、日本遺産にも四国遍路が4月に認定されたということで、日本だけではなく世界的にも注目され始めてるんじゃないでしょうか。
はい、そうですね、やはりそういういろんな動きがあってですね、世界から、まあ、四国遍路が注目されていると、
はい、
言いますか、具体的に言いますと10年ほど前、まあ、10年15年前、私が半分趣味で歩き遍路をやり始めた頃はですね、はい、まあ、外国人の方を見ることなんかほとんどなかったですね。ところがもう最近はですね、外国人の方、特に欧米の方が非常に増えていまして、
はい、
まあ、統計なんかを調べてみるとですね、ここ10年間で外国人のお遍路さんが10倍に増えたというような数字が出ています。
はい、そんなに、じゃあやはり欧米のそういった巡礼の巡り方とは違って、はい、この日本の文化というのに興味を持たれているという、
そうです
ことですね、
はい、やはり四国遍路に来る外国人の方、
はい、
特に西洋人の方というのは東京、京都、大阪というような一般的なその観光地ではなくてですね、
はい、
いわゆるローストジャパンというんですか、うん、古き良き日本文化ですね、そういうものに関心を持たれてですね、来る方が多いようです。でしたがって外国人の方はちょっと車を運転するところが、まあ、しんどいところもありますけれども、
はい、
やはり歩き遍路の方が外国人の方に多くってですね、やはり車で回るんではなくして歩くことによってですね、
はい、
時間に四国の人と触れ合い、かつまあその四国のそういう、良き、まあ、古き日本が残っているというふうにまあ考えられてですね、そこをその、実際の目で見たいと、そういうところで外国人の方が今たくさん来られるようです。
同じ日本人でも、ね、その言葉が通じる日本人でも、ね、歩き遍路大変だと思うんですが、ね、そう言葉の壁もありながら巡られるというのは、ね、これはご苦労があるでしょうね。
大変だと思います、
でもそこにこう根付いたのがこうお接待であったり、
そうですね、はい、
四国の温かさというものを感じていただける部分かもしれないですね、
まあ、四国以外の方、日本人でも四国に来られて遍路されると皆さん最初はお接待にびっくりされるんですよね、ましては外国の方がこちらに来られて、はい、いきなりそのお接待となるとですね、もう皆さんも本当に驚かれるようです、
四国88カ所霊場いろいろな特徴がございますけれども、はい、その歩き遍路にもあるように1200キロという距離がある、はい、これどういったあの先生特徴が挙げられますか、88カ所巡りには。
あのやはりあの、もともとはあの、四国遍路というのはあの海辺の巡りといってですね、はい、海岸部をずっと歩くのがあの基本なんです、
はい、
ですからあの海の近くの札所いうのが、まあ、足摺岬にしろ、あの、室戸岬にしろ、はい、あるいはまああの愛媛でも香川でも多いですよね、
はい、
しかしその海辺の札所だけかというと決してそうではなくして、あの大龍寺あるいはその昇山寺、山の中のですね険しいあの札所もあるんです。
岩屋寺も大変ですね。
そうですね、ですからその海辺の札所、山の中の札所と思ったら、はい、松山平野のど真ん中のですね、うん、普通の札所もあって非常にバラエティに飛んでる特徴がありますね、
そしてあのお話にもありますけれども、お接待も霊場巡りの一つに含まれるというような、はい、この三位一体というものがあるかと思うんですが、
そうですね、はい、普通まあお寺参りというと お寺さんとそれからお参りする人、
はい、
その二つだと思うんですけれども、四国遍路の場合はその札所寺院とお遍路さんだけではなくして地域の人がですね、はい、お接待その他の形でその四国遍路を支えている、それがあの四国遍路の大きな特徴なんですよね。ですからその寺院とお遍路さんと地域、この三位一体でですね、
はい、
あの四国遍路がずっと続いてきている、そして現在でもそれが生きている、
うん、
それが大きな特徴ですよね。
その生きた文化資源とも言われているそうですが、はいはい、そうした部分があってのその、世界に類を見ないという言われている、
はい、まあ、普通の世界遺産というと、もうすでにその使われない、建物とかそういうものがあの結構多いんですけども、はい、四国遍路の場合は現在でもそのというか400年近くですね、ずっとその文化遺産として生きている、その生きている文化遺産、
はい、
それがあの他の世界遺産なんかとはですねだいぶ違うところかなというふうに思います、
うん、今年の夏には世界遺産の暫定リスト入りを目指す、
はいはい、
四国88カ所霊場ですけれども、
はい
はい、次回はですね先生、それに出された宿題というものもあるそうですし、はい、また世界の巡礼と四国遍路の違いなどもお伺いできればと思いますので、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部教授、四国遍路世界の巡礼研究センターセンター長寺内浩先生にお話を伺います。お楽しみに。